招きの言葉、新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ、地から日へ御救いの良い知らせを告げよ、国々に主を、主の栄光を語り伝えよ、諸国のためにその驚くべき御業を、大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌第2編の26番の1節と2節。お手持ちのプリントをご参照ください。ご起立可能な方はご起立ください。教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈りは宗法の裏の面の下の段に記載されております。主の祈り、天にまきます。我らの父よ、御名あくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編の購読をいたします。別冊花小金教会購読文26ページをお開きください。会衆の皆様は2時下がった一人をお読みください。詩編23編詩96編。新しい歌を主に向かって歌え。
全地を主に向かって歌え。
主に向かって歌い、皆をたたえよ。
北から来え、救いの良い知らせを告げよ。
国々に主の栄光を語り伝えよ。
諸国の民にその驚くべき御業を。
大いなる主、大いに賛美される主。
神々を超えて最も恐るべき方を。
諸国の民の神々はすべて虚しい。
主は天を作られ、
御前には栄光と輝きがあり、
聖女には力と光輝がある。
諸国の民をこぞって主に着せよ。
栄光と力を主に着せよ。
皆の栄光を主に着せよ。
供え物を携えて神の庭に入り、
聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。
全地を御前におののけ。
国々に触れて言え、主こそ王と。
世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。
主は諸国の民を公平に裁かれる。天よ喜び祝え。
主よ喜び踊れ。
海とそこに満ちるものよ、轟け。野とそこにあるすべてのものよ、喜び諌め。
森の木々よ、共に喜び歌え。
主を迎えて、主は来られる。地を裁くために来られる。
主は世界を正しく裁き、
真実をもって諸国の民を裁かれる。私たちの信仰を使徒信条によって言い表しましょう。使徒信条は今の別冊購読文の57ページの下の段に出ております。57と信条。我は天地の作り主、全能のなる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、合唱より鍛えて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまわ。彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。最初に旧約聖書の31ページ創世記の22章の1節から14節を拝読いたします。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子、イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、 捧げるものに用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。三日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き捧げ物に用いる焚き木を持って息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹の牡羊が角を取られていた。アブラハムは行ってその牡羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。もう一箇所、新約聖書167ページ、聖書の後ろの方のページです。167ページ。ヨハネによる福音書3章の16節。ヨハネによる福音書3章の16節。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
お祈りを捧げます。父なる神様、この朝も私たちをこの場に集めてくださり、今ともに頭を垂れ、また思いを一つにしてあなたのことを礼拝することのできる幸いを感謝いたします。声高らかに賛美の歌を捧げ、また御言葉に聞こうとしています。我らを祝し、さらに信仰を強めてくださいますように。主よ、私たちが犯した罪、過ちをあなたが許してくださっていることを覚えて、今見舞いに心からの悔い改めを持って抜かすことが許されますように。主はあなたはこの教会をこの地に建ててくださいました。この群れが御言葉と聖霊によって養われ、どうかあなたの民としてこの地においてあなたを証しすることができるように、 育て導いてください。今も新型コロナ、またさまざまな疫病、また戦争による不安を覚えて多くの者たちが心を痛めています。またそのために命を取られている人たちも大勢おります。今不安を覚えて苦しみの中にある者たちに、どうか誠の安らぎ平安をお与えくださいますように。世界の犠牲者たちの歩みの上に、あなたの豊かな導きがあるように祈ります。彼らが正しく真理と公平を持って政治に当たることができるように導いてくださいますように。またこの朝も覚えながら、ここに集うことのできない者たちがいることを覚えます。彼らもこの礼拝を覚えて、今この時我らと共に過ごしております。彼らの上にも、あなたの慰めと平安をお与えください。共にいただく御言葉によって、我らを照らし導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書の3章16節の御言葉です。この朝は旧約聖書からメッセージを語ります。創世記の22章です。で、ここはアブラハム物語の中のイサクを奉献した捧げた記事として知られているところです。私たちの信仰もですね、旧約聖書のアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、受け継がれてきた、聖書の信仰を与えられているわけですけれども、特にアブラハムは信仰の父とそのように呼ばれています。創世記の11章から、アブラハム物語が始まっているというふうに言っていいと思うんですけれども、実際には12章からで、その前にはバベルの塔の物語等が記されて、それからセムの系図がですね書かれていて、でその系列のテラの系図ということを聖書は記しているのですけれども、12章から始まるそのアブラハム物語、最初はアブラハムと言わないでアブラムというふうに呼んでおります。で、与えられた奥さんがいるんですけれどもね、サライっていうふうに言われている人物ですね。これが後にアブラムがアブラハム、そしてサライがこのサラになるのは、それなりな意味があることが聖書を読むと分かります。簡単に覚えておいていただいたのは、名前が変わってアブラムがアブラハム、サライがサラになったのは、神様との結びつきがですね より深くなったっていうことを表しているというふうに覚えておいていただいていいと思います。まあ、最初そのアブラムの証明記事に続いて、まあ、サライとのその結婚がありますけれども、その前に皆さんがよく知っておられるのはウルの地からね旅立った、行き先を知らないで旅立ったアブラハムっていう姿が出てきますでしょ。まあ、そういうところから身近に感じていただけるといいと思いますけれども、まあ、15章には神様との契約の中で、子孫の繁栄みたいなことも約束されている記事がございます。それからその土地の取得約束がですね記されるんですね。まあ、長い長い物語の中にたくさんこういうふうに聞くべきですね物語があるので、そちらの方に行ってしまうと今日の肝心なところになかなかたどり着けなくなってしまいますので、端折って言いますけれども、まあ、彼らはこの夫婦には大きな悩みがありました。それはなかなか子供が与えられなかったんですよ。まあ、奥さんのサライはですね非常にそのことを憂えて、まあ、悩んでですね、自分のその使い目のエジプトの女性のハガルっていうのをまあアブラハムにですね、与えます。そしてそのことによってまあ子を設けたと、まあ、それがアラブのその世孫で先祖になるですねイシュマエルと、そのように聖書は記しております。またこのイシュマエルをめぐってのいろいろな話もあるんですけども、今日はそのこともちょっとカットいたします。まあ、イシュマエルが与えられた時の年もなんとですねアブラハム何歳だったと思いますか。86って記してるんですよね。まあ、この後もっと驚くんですけど、でそのイシュマエルが与えられた後にもう一つその大事な、まあ、99歳の時に、神様との契約が再び与えられておりまして、それを大事な契約なのでアブラハム契約というふうに呼ぶこともあるんですけど、どういうことが書かれているかというと、多くの国民の多くの国民の父とお前はなると、でそれでアブラハムがアブラハムになったという書き方です。でアブラハムというのはアブというのはアッバーのことなんでね、お父さんということです。多くのその国民の国民の、まあ、父となると、でその時に、まあ、サライもですね、まあ、サラというふうに名前が変えられて、いるわけです。でこの時神様はこの夫婦に子を与えるという約束を与えます。子供が、まあ、与えられた、それがイサクでありました。なんとアブラハムが100歳の時、サラは90歳、ありえます？ありえないですよと思うんですけどね、医学的にどうなんでしょう。いくら高齢出産といってもですね、90歳で女性がですね赤ちゃんを産んだという例ないでしょ。まあ、ちょっとね年の数え方がいろいろあるのでいろいろなことを言う人もいるんですけれどもね、しかし実際にここで言われていることを見るとやっぱりありえないことが起こったということが記されていると思います。でイサクの名前の意味知ってます？笑うっていう、その笑いっていうのはね、 大変そのありえないことが起こって感謝の笑いかというとそうじゃないんですよ。夫婦ともどもですね、ありえないでしょ、私たちこんな人と苦笑いです。その笑いなんです。でしかしその笑いが本当に喜びの笑いに変わるんです。実際にそのことがこういうふうに、彼ら夫婦にとってどういう思いを持ったかということをちょっとこういうふうに考えながらですね、今日の話のところにつなげてって見ていただけますでしょうか。まあ、散々その悩みながらですね、なぜなんだろう、どうして私たちにはその神様の恵みがですね起こらないのかぐらいの気持ちを多分夫婦持ってたのかもしれないんですけどもね、まあでも与えられたんだからまあ苦笑いはしたかもしれないけど、実際に与えられてその喜び大きかったと思いますよ。まあある意味ではその常識的に物事をこういうふうに組み立てて考えるならば、まあ何ともこと向けなね話のようにも思えなくはないんですけれども、しかしこれが神様のなせる技だというのが聖書の言い方なんですね。まあ、ここからも話はいくらでも広がりますけれども、膨らますことはできるんですけれども、まあちょっとそれは別の機会にさせていただいて、そういうお話こういうふうに見ながら興味を持っていただける方は、まあ、17章そしてこの18章よくお家に帰ってから読んで、見てください。まあ、実際にその21章にそのイサクの誕生の話が出てますけれども、まあ、今日の話にそれをつなげていきますと、まあ、本来ならば散々この悩んだ挙句にこういうふうに念願の子供が与えられたんですから、めでたしめでたしのねお話なはずなんです。でところがその神様の、まあ、気まぐれなんていうふうに言ったらば大変不謹慎なですね、まあ、不敬虔な言い方になってしまうことなんですけれども、私は聖書を読んでて時々その神様の非常にこういうふうに不条理なですね、要求に対しては時々素直になれない時もあるんですけども、結果的には打ち砕かれて素直にならざるを得ないんですけれども、で神様はそのアブラハムにこういうことを命じられます。でそれはあなたの愛する一人のイサクをですね、モリアの地に行って捧げようと、そのように命じられるんですよ。一体全体どういうことでしょう。もう私だったらと自分を強く出しますけどね、素直に入ったらどうも言えないかもしれない。分かりましたよっていうにはちょっと言いにくいですね。けれどもね、アブラハムは神様のご命令だから、言われた通りに次の朝早く準備を整えてロバに蔵を置いて、そして火を焚く燔祭の捧げ物を捧げるために薪を積んでですね、友を連れて、そしてイサクを連れて 命じられたモリアの地、まあ、今のエルサレムなんですけれども、旅立ちます。で、聖書にはそこまでの距離は、まあ、3日の道のりであった、まあ、今みたいにその車で一飛びというわけには行きませんから、まあ、ロバにその焚き火を乗せてですね、イサクを連れ友と共に、歩いて、行ったわけであります。で、その命じられた場所に、着いて、その場に、まあ、友をここで待ってなさいというふうに残しておいて、息子イサクに薪を背負わせ、アブラハムは火と、それからイサクをその捧げるときに使うですね、ナイフを持って、刃物を持って、歩いていくわけですね。で、ちょっとここでこのイサクとアブラハムとの会話をね、思い起こしていただきたい。イサクはアブラハム、お父さんに聞くんですよ。お父さん、火と薪はここにあるけれども、捧げ物の燔祭の子羊はどこにいるの？まあ、聞かれたアブラハムのこの心境を考えるとですね、非常にそのちょっと、まあ、胸がくふに辛くなるというか、痛む話でしょ。男性たちはちょっと考えてみてくださいよ。お父さん、火と薪はここにあるけれども、燔祭の子羊はどこにいるの？アブラハムわからないんですよ。アブラハムわからないじゃなくて、アブラハムはイサクを捧げなきゃいけないっていう思いでですね、いっぱいだったと思いますから、気持ちアップアップしてたんじゃないでしょうかね。で、アブラハムはイサクにこう答えているわけです。子よ、犠牲の子羊は必ず神様が備えてくださるから、心配するな、大丈夫だよと。ちょっとも気持ちの上では大丈夫じゃないはずなんですけどね。まあ、情緒的にこの親子のやり取りを考えてみるときに、私は何とも言えない思いになるのです。おそらくイサク自身もですね、これはおかしいぞと感じていたかもしれないでしょ。多分そうですよ。なんか変だぞと。で、イサク自身もですね、何とも言えない不安を押し殺して、その状況にお父さんが従ってますから、ついていくしかない。アブラハムはアブラハムで、父親としてせっかくこの与えられた可愛い、まあ、ありきたりな表現をすればですね、目の中に入れても痛くないほどっていうのは、そういうその子に対する気持ちはあったに違いないわけでね。で、その子をせっかく与えられたにもかかわらず、神様は何で捧げなければいけないんだというその理不尽さにですね、もしかしたらその思いを持ちながら、しかし彼自身はやっぱり信仰的に歩んでいるので、神様の命令に従うと、その葛藤の中にですね、あったのかもしれない。で、それはこの子供にイサクに悟られてはならないというような気持ちでいただきましょう。まあ、繰り返し申しますけど、私のその言い方をすればですね、神様はなんと理不尽なお方だ。そう言いたくなってしまうような状況であります。 実際この辺りのところをここにあの劇にすればですね、いいあの台本の劇書けるはずなんですよね。しかしあのそうは言いもののですね、私もあの結婚して子供に与えられてからね、やっぱりだいぶちょっとこういうふうに見方変わったかもしれない。アブラハムのその立場で考えたときに、ものすごくこういうふうに痛みを覚えてたはずなんですね。まあ、そういうその状況の中でアブラハムとイサクは命じられた場所に着いて、でそこでアブラハムが何をしたかというと、祭壇を築く。祭壇を築くというふうに旧約聖書に出てきた場合、礼拝をするという覚えておいていただいていいと思います。彼はそこで礼拝したんですよ。まあ、作られた礼拝するため の, その祭壇に薪が並べられます。そしてアブラハムは羊の代わりの犠牲の捧げ物であるイサクをそこに寝かせます。この時に聖書は不思議なことにですね、イサクがお父さん何をするのとか抵抗を示したということはいささかもこの記さないんですね。そういう思いはそのポイントが多分違うんでしょう。アブラハムは手に持ったその刃物で、まあ、ナイフでですね、まあ、イサクのことをこういうふうに放ろうとするわけでしょ。したんですよ実際に。イサク自身もやっぱりこれはもうお父さんのことだからっていう、やっぱり父親に対する信頼があったんでしょうね。まあ何も言わない。大変そのドラマチックなんですね、緊張感の国にマキシマムにこうやって最高潮にこの達する場面であります。でこの緊張のクライマックスの中でですね、アブラハムとアブラハムを呼ぶ声がする。天からの御声がありました。アブラハムがはいと答えるとイサクに手をかける。彼に何もしてはならない。あなたが神様に従うこの誠の信仰を持っていることがよく分かった。愛する一人子イサクを私に捧げることを惜しまなかったから。ここを読むときにもですね、今は違うんですけど、ある時期まで何神様言ってんの、あなた何でもご存知なんだからね、何をこの時になって分かったなんて言わないでよと、そういう気持ちで聖書をずっと読んでたんですけどね。まあ、神学校に入ってからいろいろ聖書をここにあの読み方を教わる中でですね、だいぶ読み方が変えられました。内容を先にちょっと進めますと、アブラハムが辺りをその時にこの見ますと、木の茂みに、まあ、一匹のお羊がその角を取られて引っかかってですね、いたと。まあ、これも都合がいいなと思うんですけれども、しかし聖書が表していることはね、ちゃんと神様が必要なものを必要な時に供え物はちゃんと捧げて、あの捧げるべきものは与えてくださるということを表しているわけですよね。まあ、これがスケープゴートですよ、犠牲の羊。イサクの代わりに犠牲の捧げ物が与えられている。まあ、この話もある意味では本当にめでたしめでたしの話なんですけどもね、まあ、それであの話はあの 終わらないのです。で、聖書はこの時にこの場所をアブラハムがヤーウェイル、ご年配の方たちったら失礼な言い方になるけども、いつも失礼な言い方してますけどね、アドナイエレっていう方がなんとなく皆さんにとっては馴染み深いってことないですか。私はずっとやっぱり口語で育ったのでね、やっぱりアドナイエレっていうような言い方の方がなんかこうに染みついちゃってるんですけどね。だけどアドナイもそのヤーウェも同じで、もうご存知かもしれませんけれども、まあ、神様の名をね10回で未来に呼んじゃいけないっていうので、なんていうふうに神様の名を呼んだらいいか分からなくなったので、分からなかったっていうふうに言われてるんですよ。それでちゃんとそのアドナイっていうような形で読んでますけれども、ヤハウェっていう字がヒブル語でねちゃんとあるんです。でそれを読み方分かんないから、長い間そのユダヤ人たちが読み方分かんなくなってたから、このアドナイ、アドーンっていうふうなのが主人というような意味なんですけどね、言い換えてユダヤ系の人たち今でもこのあれが出てくるとヤウェじゃなくてアドナイというふうに読み替えていますね。で、主の山に、備えあれというその有名な言葉です。それからもう一つちょっと言葉の説明みたいな形でくどくなってしまいますけどもね、ヤーウェイレっていうような言い方は別にラテン語で訳すとデウスプロビットっていうような訳になっていて、それは神様が見るっていうような訳になるんですね。モリアっていうのもそういうような意味ですけれども、神様がこのあらかじめ見てくださる、聖書的な言い方で我々が日本語でよく言葉にするのは摂理っていう言葉です。あらかじめその神様が見ていてくださる。だからキリスト教徒はあんまりその運命っていう言葉は使わないで摂理っていうような言い方をよくするんですけれども、神様がこの備えていてくださるというのは必要なものを神様があらかじめこの見ててくださる、私たちのことは全てご存知だっていうのはね、そういう捉え方があると思います。この記事を読みながら私はですね、ちょっとまた脱線してしまうんですけれども、すでに天国に、行った両親がいるんですけどもね、彼父は1950年にクリスチャンになりました。で、その年に私が生まれてるんですけども、その前年の1949年1948年は私の上に2人やっぱり兄がいてですね、戦後のこともあったのかもしれないけれども、十分育たなかった、養成してしまったっていうようなこともあって、私が3人目にして初めて、元気になってね、生まれてきたっていうので、ある意味では貧しかったんですけども、非常に可愛がられてですね、甘やかされて育っちゃって、だからこんなわがままになっちゃって。で、自分で、そういうこと分かってんだったら、もうちょっとこういうに謙遜になれと思って、少しは今はしてるつもりなんですけどもね、実際のところまだ高校生ぐらいまでですね、このイサクの奉献の記事をこういうふうに多分父が読んでたからなんでしょうけどね、お前は捧げた、お前は捧げたっていうことをですねよく言われてですね、私は口が悪いですから勝手に捧げやがってみたいな感じでね。で、私がね、進学校行くっていうふうに父親に申し出た時にね、父熱心な信仰者でしたから喜んでくれると思いきやですね、お前ダメだって言うんですよ。今にして思えばよく私の性格だとかそういうのを見ててしてたからね、 多分そういうふうに言ったんだと思うんですけど、その時にもですね、昆虫しようと思ってですね、それでもう あなたね、私のことを神様に捧げた言いながらね、捧げたものに対してあれこれ注文つけるなら神様に対して不信仰じゃないんですかと、もう私と神様との関係なんだから、あなたに何を言われようと関係ありませんというような形でですね、それでまあ献身させていただいたんですけど、まあ、だけどうちの父親のこういうふうにことを思い出すと、ある時期までは大変こういうふうに素朴な信仰で、両親の信仰というのはバカにしてたんですよ。まあ多少父親はそれこそ両親ともともだと思うんですけれども、母親は尋常高等小学校まで行ったかな。だけど父親は後で分かったんですけど、小学校しか出てないのにね、自分も尋常高等小学校行ったって見え張ったんですよ。でも本当に偉いなと思うのは、熱心に勉強してですね、多分英語なんかもちょっとこうにしっかりはできなかったんでしょうけれども、私なんかよりよっぽどこういうふうに学んでたと思うので、まあ自分がこういうふうに親になってからのことを思うと、父親、まあ、母親にもですけれども、その単純な信仰だっていうふうにバカにしてたけれど、とてもバカにできないと。特に進学校行ってからは、彼らのそういう素朴な信仰こそが本当にね、やっぱり生き生きとした信仰なんだっていうことを非常にこういうふうに教えられましたので、とっても反省してるんですけど、アブラムがアブラムになった。でその時のことも考えると、まあ、サライがサライになった。聖書が表しているのはね、やっぱり本当にその神様に従うっていうことが、この今日の記事のところを見ても分かるように、ただ単純にこちらだけの考えでその信じてるっていうんじゃなくて、本当にその全身全霊を持ってその信仰を受け入れたっていうことを聖書は示してるんだと思うんですよ。まあ、ちょっとすぐに外れた話をしてしまって申し訳ありませんけれども、話を聖書に戻しますとですね、まあ、今朝のそのアブラハムの物語の記事から私たちが受け止めるべきことは、アブラハムはせっかくこの与えられた愛する一人子イサクを犠牲として神様に捧げること、それは彼にとっては言葉に表すことのできないその苦悩の決断を迫られる大きな試練でありましたけれども、それはその起きてほしくない、起こってはならないことであったにもかかわらず、現実にこの起こったわけです。その中でアブラハムは信仰を問われるわけです。試されました。まあ、思えばその故郷ウルを出立する時にも、おそらく多くの決断をして出たのでありましょうけれども、過去を清算してですね、彼は今に生きようということをここのところで決意します。しかし今日の記事のところで、息子を失うということは今のこの現在からですね、将来の希望を本当はもうなくすことでしょ、放棄することでしょ。しかしそうではなかった。まあ結果往来的な言い方になりますけれども、まあ、実際にそのアブラハムの信仰によって事なきを得たわけですけれども、神様がその思いを翻すまではアブラハムにとっては大事なこの宝である息子イサクの命は失われたに等しい状況であったわけです。しかしこの物語の中に示されるアブラハムの信仰的姿勢は、神様に対する服従を貫いた姿、 この物語の中に示されていることは、実は私たちがこの新約の中で十字架のイエスのお姿と父なる神の愛の姿が示されている。北森和夫っていう先生のお名前を聞いたことはある方々いると思うんですけれども、大変優れた先生でございました。で、有名なあの神の痛みの神学というあの本がありますけれども、で、神様がこの痛んでくださった、誰のため、私たちのため、十字架にこの示された十字架が意味する神様の愛を、まあ、北森先生は神の痛みというそういう表現でなさいましたけれども、でそれはまさにアブラハムの思いそのものが、自分のその最も大切な遺作を捧げようとした、その思いを持って父なる神は愛する一人のイエス・キリストを私たちの罪の贖いのために十字架にかけてくださったんだということがよく知れる。最も大事なもの、大切なものを奪われるという大きな試練、将来の希望の芽が摘まれるような試練があり、それでもその試練の中で信仰を放棄せずに神を見ると、まあ礼拝とはそういうもの。でしかし言い方を変えますと、そのように信じることによって私たちは神様に見られている、神様が見ていてくださる、私たち一人一人を頭のてっぺんから足のつま先まで全てご存知でいてください。ただ見ているだけではなくて、私たちを守ってくださる神様の確かな恵みがあることを私たちは知らされるんです。そのことを礼拝によって私たちは知ることができる。どんな時にも主なる神に委ねて従う時に、必ず私たちには必要なものが与えられる、備えられる。アブラハムは試練の中でこの礼拝を捧げた、私たちもまたいつもこの主の日ごとに礼拝を捧げている。礼拝のことを英語ではサービスというような言い方でね、言いますよ。その、サービスというのは普通はお店なんかのサービスというと奉仕ということですけれども、ドイツ語で礼拝ることはゴテスディンストというふうに言いますけど、神様が奉仕してくださるというような言い方なんですよね。で、私たちがこの私たちのために十字架という最も大事な御子を私たちのために捧げてくださった、そのことに本当に深く深く感謝の心を持って主に頭を垂れるとき、私たちをまた私たちのために奉仕してくださる神様に仕えていくことが、いよいよ確かなものとして味わうことができるのではないでしょう。今は本当にちょっと大変な時代だと思うんですよね。最後この話で終わるのはちょっとあれかもしれないけど、私はいつもここに来るとある意味でのどかなんですね、状況で、ほっとする部分があるんですけど、今の住んでるところは毎回その 横須賀の軍港の話しましてね、つい1ヶ月ぐらい前までいた下州空母のロナルド・レーガンが出てっちゃってから、でその後にいろいろな船の出入りがあって、日本 の空母化されている出雲というのも今いません。潜水艦もほとんど出払ってます。でただね、私がホッとするのは今しらせっていう南極観測船はいるんですよ。で横須賀に行ってから初めてしらせがね自衛隊の所属だって言ったのを知りました。私がしている南極探検船みたいな形でのは宗谷っていうのが記憶にあるんですけれども、横須賀に行ってからしらせだ、しらせも今は2代目になってる。そうなんですけどもね、それはある意味ではその平和 の象徴ぐらいに感じられるので、いるとホッとするんですよ。だけども他 のイージス艦内になったらこういなくなっちゃってるとね、何かんじゃないか何かんじゃないかって分からないまんまにいろいろな想像してしまう。でそれが今 のミサイルを北朝鮮が撃ったとかね、で中国が台湾にどうのこうのとか、ウクライナがどうのこうのってみんなつながってるわけですよ。もうそういう状況の中に生きてる私たちのこの教会がですね、私は決してその軍隊があることを賛成してるわけではないんだけれども、しかし現実を見たときに、こういうその現実の中で私たちの宗教はどういうふうにやっぱり生かされていくのかということを常に問いかけてくるかもしれない。で一方的に流されるそのテレビの報道だとかね、そういうのでもって何かこういうふうに言いくるめられちゃって洗脳しちゃってですね、右向け右っていうんじゃなくて、この情報が正しいか正しくないか、それを見極める力を持つべきだと思います。でそれをするためには聖書をしっかりと本物に触れながら、何が私たちにとって必要なのかということをね、学んでっていただけると感謝だなというふうに思うのです。お祈りをいたします。父なる神様、今この時思いを一つにして、あなたの御言葉に聞き、また賛美を捧げることができますことを感謝いたします。時代がどのように変化しても、あなたはあなたを信じ、あなたに従う者に必ず必要なものを備えてくださいます。あなたの大いなるご栄光のために召された私たち、あなたへ心からの感謝を持って午後にぬかつくことが許されますよ。これからもますます混迷を深めていくような、そのような混沌とした時代があるように思いますけれども、しかしあなたは混沌の中に光あれと命じられて秩序が整えられたように、あなたはこの世界にキリストの光を持って、私たちに何を思い、何に従って生きるべきかを示してくださっています。どのような暗闇があろうと、明けぬ夜はないことを私たちは知っています。焦らずに神の民として、どこに向かって歩んでいけばいいのかを、ひたすらに御言葉から聞き知ることができますよ。私たちの信仰を整えてください。我らの属している日本キリスト教団も延期されていた教団総会を先週開くことができました。新しく選ばれた議長、副議長、書記、また上議員たち、彼らをあなたが豊かに祝し用いてください。彼らはあなたの御旨に従って、私たちの属している教団を正しくあなたに喜ばれる教会として導くことができますよ。またこれから共に聖餐をいただきますけれども、 この聖餐を通してあなたとの深い交わりを、あなたの御臨在を知る時としてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌一編の291番の一節にです。お手元のプリントをご参照ください。お立ちいただいている方は起立ください。
聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は 主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝も私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りを捧げます。父なる神様、御子主イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。テモテ第一章十五節。ただいまから分散をいたします。改宗の中でまだ洗礼を受けていない者、まだ小児洗礼を受け信仰告白式を終えていない者、または聖餐停止の会計を受けた者はこれに預かることはできません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者は、三位一体の神を信ずるならば、どこの教会員であっても共に聖餐に預かっていただきたいと思います。まだ洗礼を受けていない者、信仰告白式を終えていない者は、求めるならば必ずその時が備えられますから、それまでは各自その場において思いを共にしていただいていただきたいと思います。私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうことであります。今から配りますので、皆さんに配り終わってから一緒にいただきます。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを信仰を持って心の中にキリストを味わう気があります。アーメン。パンに漏れた方はいらっしゃいます。杯をお渡しします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わう気であります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを捧げましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌21-504、一節三節。
私たちの感謝と献身の印として献金を捧げましょう。持ち合わせのない方はそのままで結構です。座りになったままで賛美歌21-65-2を賛美します。29番を賛美し、米倉先生より祝祷をいただきます。
キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが今共に集められし、あなた方一同の上に今も後も常しえにあらんことを。アーメン。アーメン。